テリーの住まい大好き。
皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮輝夫です。今日も住まいのお話と80年代の洋楽でお送りしたいと思います。この間の日曜日、金沢駅の、地下広場で私の講演を1時間超、行わさせていただいたんですが、意外と好評で、大盛況でございました。ありがとうございます。さて、北陸もついに梅雨入りいたしましたね。蒸し暑い日が続いておりますが、くれぐれも体調管理にはお気をつけくださいませ。さてこのところ、国会でずっと論議されておりますのが消費税増税ですね。ついに消費税増税の時期も、先日明示されました。2014年の4月に 8%、2015年10月に 10% の2段階に上げられることになりそうです。私がお話しするお客様からも消費税が上がる前に家を建てた方がいいですよねと聞かれることも増えてまいりました。消費税 5%、 現状でも 5% なんですが、例えば2000万円の家ですと現在の税率 5% で100万円の消費税になります。これが 8% になると160万円、さらに 10% だとなんと200万円になるわけですから、賢明な消費者である皆さんなら関心が高くなるのも当たり前のことですね。8% になる時期まで2年を切ったことになりますので、そろそろ家を建てようかなと考えている方であれば今から積極的に動いて、増税前に家を建てた方がいいかとは思います。今から動けば間に合いますからね。ただしあんまりギリギリになると必ずしもいい家にならないのも実はあるんですね。どうしてという声聞こえてきそうですが、今日は皆さんからよく質問をいただくような内容で、私が聞いてるとちょっと実際とは違うんだけどなと感じるようなことをお話しできたらと思っております。タイトルがですね、家づくりの常識・非常識というお話をさせていただきます。はい、バイヘレン聞いていただきました。今日は家づくりの常識・非常識というタイトルでお話ししております。まず常識1ですね。たとえギリギリであっても消費税が上がる直前に家を建てた方がいい。これ先日質問いただいて、それはちょっとどうかなと思った内容なんですが、残念ながらあんまりギリギリ直前ですとかえって割高な家をつかまされる可能性が高いので、ちょっと気をつけていただきたいところです。この理由なんですが、過去にも増税だったりあるいは建築に関わる規制の強化があると必ず起こったのがいわゆる駆け込みなんですね。業界は違いますけれども、最近ではエコポイント終了とか、あるいは、テレビのアナログ波停止による駆け込みが家電業界で起こりましたね。エコポイントが大幅に縮小になる、一昨年の年末と、アナログ波停止になる昨年7月には、家電量販店では売れ筋のテレビはどれも売り切れになったり、あるいは価格が大きく、上昇いたしました。そしてその騒動が一段落ついた1ヶ月後ぐらいから、大きく値崩れが起きています。昨年の秋あたりはですね、住宅の業界でも同じようなことが起きてはいるんですけれども、例えば昨年の秋あたりエアコンやエコキュートの価格改定、要は値上げですね、 結構大幅な値上げありましたし、資材も大きく、値上がりしました。まあ、これ東日本大震災の影響だったんですね。それといわゆる消費税の増税前にはもう必ず駆け込み受注が発生します。一時的に大きな需要増となるわけですから、資材はもちろん、高騰します。それから住宅会社さんにしてもわざわざ値引きに応じる必要ないですから、まあ、消費税はそのままで本体の価格だけは通常よりも高めの価格になる可能性があるわけです。あるいは値引きがほとんどないとかですね、そういう可能性は大いにあります。逆に消費税が上がった後、今度は駆け込みの反動で大きな需要減となってしまいます。売るために大量生産をしたものが逆に大量の在庫を抱えることになりますから、いわゆる投げ売りになる可能性が出てきます。だから結果として、皆さん消費者の負担はあまり変わらなかったという可能性出てくるんですね。特に今住宅の新築着工棟数は年々減少していますので、基本的には、現時点では買い手側の方が有利な状況なんですけれども、駆け込みの時期だけは売り手の方が確実に有利になる状況ですので、いい家を建てたいのであればあんまりギリギリ直前に家を建てる、もしくは購入するというのは避けた方がいいかもしれませんね。はい、楽セット聞いていただきました。今日は家づくりの常識非常識、皆さんが思い込んでいることが案外そうではないよというお話をしております。2つ目ですね、高い家を買う必要は全くないと、予算に合わせた家を建てるべきだと。これどこがいけないんですかと言われそうですけども、特に近年は社会情勢を反映したせいでしょうか、予算重視のお客様本当に増えました。もちろん予算を意識するのはとても大切なことなんですが、これも行き過ぎるとどうかというお話でして、あまり最初に決めた予算、例えば月々、5万円以内じゃないと絶対ダメなんですとか、そういったことに固執しすぎると逆に質の悪い住宅をつかまされて、かえって安物買いの銭失いになりかねません。じゃあいい家と悪い家って一体どこが違うんですかと言いますと、いい家っていうのは見えないところでも耐久性の高い部材が使ってあります。それと施工も丁寧に行われる傾向が強いです。反対に悪い家ですね、見えないところは徹底的にコストを下げますので、耐久性の劣る材料を使ったり、あるいは、部材も、細かったり、あるいは数自体も減らしていくんですね。材料を減らしますと職人さんの手間も減りますので、結果的に安くしやすいということがあります。それからこれに似たことで、時折年配のお客さんから20年も持てばいいんですという声が上がることがあります。だから予算の範囲内でやりますと、本当に安い家って実は20年すら持たないんですね。例えば3年から5年ぐらいでシロアリ発生します。それから継続的な雨漏りや結露で家の構造躯体がどんどん腐食していきますね。これらは一応法律でいう長期保証、10年保証の対象ではあるんですが、大抵こういう工事される業者さん、建てた業者さんが倒産して亡くなっていることが多いので、ちょっと気をつけたいところです。また最近では極端なローコスト住宅もたまにやっぱ見受けられることあるんですが、建築中拝見しておりますと部材の寸法本当に細かったり、施工もかなり雑ですね。やっぱりですからこれでは本当に持たないよねと思えるような家なんですが、そんな家でも完成してしまうと、クロスで全て覆われてしまいますので、 もう仕上がってしまうとパッと見なんですが、いい絵悪い絵の区別が何ともつきにくいと。ですから、まあ、気をつけて安物をつかまされることだけは、避けたいですね。はい、リサスさんスペアルズ聞いていただきました。今日は家づくりの常識非常識というお話をずっとしておりました。3つ目いきましょうかね。北海道じゃないんだから断熱はそこそこでいいよ。これそこそこのレベルが問題です。この言葉が売り手である住宅会社や工務店さんから出てきた時は要注意です。具体的にどの程度の断熱性能なのかよく確認する必要があります。特に東日本大震災以降、日本全体で少しでも住宅の断熱性能を上げて、使う電気の使用量を下げようという動きがとても加速化しております。スマートハウスですとかゼロエネルギー住宅も今後どんどん増えていきます。まあそういう時代なんですよね。そして、数年後には建築基準法の改正が予定されております。でこの時に断熱性能を一定のレベル以上にすることがもう義務化決まってるんですね。問題はどのレベルで義務化されるかなんですが、まだちょっと協議されてると思うんですけど、少なくとも現在の省エネ等級4以上になります。もし今から家を建てるときに省エネ等級4すら取れない家、言い換えるならエコポイントすら申請できない家は明らかに省エネ性能が全く考えられていないわけですから、まあ、そのような住宅会社で家を建ててはいけません。もう建てた瞬間から時代遅れになりますし、他の部分もあんまり考えられてないことが多いからなんですね。さて、今までお客様から、言われました住宅の常識的な事柄をちょっと3つだけ挙げさせていただきましたけれども、中には目から鱗の内容もあったんではないでしょうかね。いい家の作るための参考にしていただければ、幸いに存じます。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。